ように輝き、服は光のように白くなった。見ると、モーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら、私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい。恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。宣教、高い山に逃れよと題しまして、末盛牧師にメッセージをいただきます。
おはようございます。まだ新年初めて会う方もいらっしゃるかと思います。明けましておめでとうのご挨拶をお近くの方といたしましょう。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この新年礼拝に愛する皆様と共に招かれたことを心より感謝いたします。新しい一年も聖霊の恵みの中で、あなたの御言葉の命に預かりながら、私たちこの一年も主と共に、また主に従い歩んでいくものとなりたいと願います。どうぞ私たち一人一人に、朝もこの朝も御言葉を与え、また聖霊の豊かな恵みの中で、この場所からあなたと共に私たちが新しい一年歩み出すことができますように助けてください。どうぞここに集いしお一人お一人の心にあなたが望んでくださり、お住まいくださり、どうぞ御言葉の命と共に一人一人を立て上げ励まし、また霊肉ともに癒しと回復をこの礼拝を通してお与えくださいますように、心よりお祈りいたします。また今日ここに集っていない多くの兄弟姉妹、また私たちの愛する者たちがおります。主をどうぞその人たち一人一人においても、あなたの恵みと慈しみが豊かにありますように、この私たちが預かる恵みと等しく、新しい一年の歩みもお一人お一人の上にありますようにお願いいたします。またどうぞ願わくばともに礼拝に預かることができますように、病の者たちには癒しを与え、また霊的な戦いの中にある者たちには主をどうぞ祈る力と、また御言葉による励ましを与えてくださいますようにお願いいたします。この朝を感謝して、すべてをあなたの御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、2019年新年礼拝がこのように捧げられますことを心より感謝いたします。お正月休みを終えて、明日からお仕事や、また、学校が始まる方々が多くいらっしゃるのではないかと思います。また、愛する綾姉妹も明日、インドネシアに帰られます。昨晩はですね、もう帰らなくちゃいけないよ、とですね、言っておりました。あと一週間伸ばしたい。きっとあと一週間伸ばしたら、あと一週間とですね、なるね、と言ってですね、昨日、しみじみ話しておりました。お仕事においても学校においても、休み明けですね、再び何かを始めるときには特別な主の御助けと励ましが必要であります。まあ、そのような中で今朝の礼拝に集いし皆様は、もうすでに今日のタイトルにありますように、高い山に逃れよ、 このメッセージを実践されてですね、新しい一年の始まりに教会に逃れて御言葉を求めてやってきたのではないかと思います。主に心から感謝いたします。高い山に逃れよ、もしくは高い山に登れ、新しい年を迎え、最初の祈祷会でも、二日ですね、行われた祈祷会でも、同じメッセージを語らせていただきました。先週の祈祷会の日に、当たるバプテスト連盟の聖書日課が、詩編の61編でありました。お開きになる方は、旧約聖書894ページです。詩編の61編。旧約聖書894ページ。この61編で作者は、神の都エルサレムから遠く離れた場所、つまり地の果てで主の助けを求めて、主の臨在を求めて叫び祈っています。2節3節を読みます。神よ、私の叫びを聞き、私の祈りに耳を傾けてください。心がくじけるとき、地の果てからあなたを呼びます。高くそびえる岩山の上に私を導いてください。物理的に神殿教会から遠い、この作者はそうでありましたけれども、単にその物理的に教会から遠いというのではなくして、私たちもたびたび霊的試練の中で圧迫され、現状に埋没してしまい、神様が共におられ、すべてを導いておられるということ、神様は愛であり、私たちに最善しかなさらないということ。そう耳にはして、また聞き続けておりますけれども、地の果て、つまり神様から遠く離れてしまったように、感じ、打ちひしがれ、霊的に沈み込んでしまうことがたびたびあります。すると、箴言の御言葉にありますように、霊が沈み込んでいると骨まで枯れる。霊的にも肉体的にも地の果てにいるような、そのような暗闇に引き込まれてしまう、そのようなことが昨年においてもお一人お一人において起こったことがあったのではないでしょうか。まさにそのような状況に置かれた作者は、高くそびえる岩山の上に私を導いてくださいと祈っています。それは主を、私を主の御そば近くに寄せてください。そのような祈りであり、高くそびえる岩山なる、霊の高き根、主の皆の置かれている教会、祈りの場に逃れることができるように助けてください。それが、この詩編の作者の祈りでありました。先日の祈祷会で、ある方が証をしてくださいました。それは昨年のお仕事で大変な苦闘をされ、また新しい年も戦っていかなければならない。目の前にある一つ一つのことを成し遂げていかなければならない。そして今年はそのためにも日曜日だけではなく、祈祷会にも来ることができるように祈ってください。そのような祈りでありました。兄弟は霊的な戦いの中で、まさに先日の祈祷会、今年最初に行われたその祈祷会にお休みだから来ることができました。高い山なる教会に、まさに兄弟は逃れてきて、そして祈らなければ、また御言葉を聞かなければ、新しい年、自分の踏ん張りではどうにもならない。自分の努力ではどうすることもできない。そのように語られ、共に祈らせていただきました。今朝聖書箇所で読んでいただきましたマタイによる福音書17章をともに開きましょう。ここは第一のゲッセマネと言われている箇所です。16章においてイエス様は弟子たちに、ご自分がどのように死に、十字架の死を迎え、そしてその後復活するかを語られ、そして私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。イエス様の行かれる道が十字架の道であるように、弟子たちにおいても等しく主に従っていくならば、自分を捨てる道、自分の十字架を背負っていく道が与えられるということを語られ、そして続く 17章でイエス様はどうされたのでしょうか。特別にペテロ、ヤコブ、兄弟ヨハネ、この三人を連れて高い山に登られたとあります。ここは平行記事のルカによる福音書123ページの9章、ルカによる福音書9章28節によるならば、同じ言葉でですね、同じことをこのように書かれています。イエスはペテロ、ヨハネ、およびヤコブを連れて、祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。弟子たちに十字架と復活を伝え、しかしその十字架にすぐさまつまずくペテロがおり、しかし十字架の道こそが主イエスと共に生きる道であるということを語られ、そして弟子たちを祈るために高い山に導かれたのです。それは祈りなくしては決して戦っていくことができない。祈りなくしては主と共に従い、また十字架を追い自分を捨て、この道、恵みの道だと語られますけれども、祈らずして、その道を全うすることができない。まさにここは、祈りの戦いに、イエス様が最初に弟子たちを導かれた箇所であります。信仰生活、またこの世における私たちの歩みは、ペテロ書で記されているように、また先ほど購読箇所で、黙示録にありましたように、赤い竜であるこのサタン、敵は、生まれたばかりの子を食べてしまおうとしていた。第一ペテロの五章八節にあります御言葉のように、お開きになる方は434ページです。第一ペテロ五章の八節。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。このいつもお話しします身を慎んでというのは白布でいなさいということです。お正月明け厳しいですね。御言葉ではないでしょうか。酔っ払っていてはなりませんというのがですね、この御言葉です。御霊に酔うならいいんですけれども、お酒に酔っていてですね、私たちはその主の働きをですね、全うすることができない。だから目を覚まして祈っていなさいということです。今日の黙示録の中にですね、記されておりましたけれども、サタンはいよいよ最後の時が近づき、また今や我々の神の救いと力と支配が現れた、神様の臨在、また神様の御手の働き、神様の動きがいよいよ教会に、また一人一人の人生に起ころうとするとき、私たちは覚えていなければならないことは、同時にサタンも働くということです。神様の恵みだけでいければいいんですけれども、神様はそこで背後の悪の諸霊とパウロが言いました、暗闇の支配者なる悪魔が働くこともすべて主は見許しの中に起こされるお方であるということ、教会のリバイバルを祈るとともに等しくそれを引きずり下ろそうとする力、信仰に立って主に従っていこうと熱く思い祈り始めれば、その時と同時に祈れなくなる現実を起こしてくる。愛せなくなる現実を起こしてくる。汝の敵を愛せよ。元旦礼拝に語られました。あ、御言葉の通り愛することができますように。そうすると突然、そうじゃない出来事が起こってくる。敵と思われるような人が湧いてくる。ですね。いや、自分自身もそうなるかもしれない。けれども御言葉は、愛の実を結びなさい。そのように私たちには、この世において、背後で働く、この悪の諸霊と言われる敵との戦いがあり、だから、ペテロ書で先ほど読みましたように、身を慎んで目を覚ましていなさい。常に食い尽くそうと狙っています。皆さん、目に見えなくても、これが私たちの置かれている現実です。霊的において、肉体的において、 さまざま外側、内側と、誰かを食い尽くそうと常に背後のも、そのような者たちが働いている。リバイバルが起こると同時にこのことも現実であります。その時、私たちには特別悪魔に強い人がいて、誘惑に強い人がいて、罪に強い人がいて、愛することに長けてる人がいて、もしくは信仰に長けてる人がいて、そのような人たちなら戦って勝利することができる。信仰はそうではありません。もしそうだとしたら、神の御子であるイエス様は、当然祈る必要はなかったはずです。高い山に登らずしても、この世でまた十字架を戦いに勝利することができたでしょう。皆さん、神の子を引きずり下ろすのに、どれぐらいのサタンが働いていたか。皆さんが聖書を読めば、そのことは一目瞭然です。私たちが日々の生活の中で受ける、もうそれ行く倍もですね、もう想像がつかないほど、イエス様には常に敵の攻撃、人を通してであれ、その世界的歴史の中、出来事を通してであれ働いていたんです。そしてそれゆえ、イエス様はいつでも山に退かれたと、聖書に書かれています。人里離れて山に退かれ、父なる神様との深い交わり、祈られたこと。そこで深く祈り、父なる神様との交わりの中で力を得、御言葉をいただき、そしてご自分の使命を全うされました。それがイエス様のご生涯です。ヘブライ人への手紙の5章7節を共に開きたいと思います。ヘブライ人への手紙5章7節、新約聖書406ページ。ヘブライ人への手紙5章の7節と8節を共に読みましょう。新約聖書406ページです。ヘブライ人への手紙、5章の7節と8節を共に読みます。3、はい。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に、祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。アーメン。これがイエス様の戦いです。神の御子であるからですね。神様から十分力、神の子ですから、神様 100% イエス様は神様です。ですね。そして 100% 人間としてこの地上で生きられたとき、その力で何とかなるならば、ですね。イエス様は祈られる必要も叫ぶ必要もなかったでしょう。けれども、はっきりとここに、肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に、祈りと願いとを捧げられた。そして、多くの苦しみによって、イエス様ご自身が従順を学ばれた。もしそうだとするならば、私たち人間において、弱さを携えながら歩んでいる私たちにおいて、どれほどこの世での戦いに祈ること、高い山に登ることが必須であり、これなくして、この戦いを、また信仰生活を全うすることができないということを、私たちはこの箇所を通して教えられるのではないでしょうか。何か私たちは祈らなければならないと思うときに、あ、ダメだな、私の信仰は。祈らないと動けないような信仰じゃダメ。そうではありません。祈らなくてもバンバンですね、信仰の歩みができる。あ、それぐらい強ければいいのにな。聖書はそんなことは書いていない。いや、そんな人はどこにもいない。いや、イエス様でさえ、祈らなければ、その生涯全うすることができなかった。その祈りもしかも、叫びながら涙を流しながら、お父さんお願いします、それぐらいでですね、力を得れるならば私たちはいいんですけれども、そうじゃない戦いが私たちの人生には起こってきます。私たちも新しい年、 試練の中で、いや、たとえ試練の中にいなくとも、どんな時でも高い山である教会に逃れ、主の助けと励ましを求めて、祈りにおいて戦うものとなりましょう。今朝の少年サムエルのように、主の神殿で、教会で祈り、直接神様の御声、御言葉を聞いて、主との人格的な交わりを得、この世での戦いに勝利するものとなりましょう。高い山に逃れよ。それが今年最初の私たちへの主からのメッセージです。新しい一年、どのようなことがあるのか私たちにはわかりません。けれども、私たちは何度となくこの御言葉に立ち返っていくでしょう。その時、あ、戦う場所は高い山に逃れることが私たちの戦いであるということを、この一年、私たちは知ることになる。いや、そうでありたいと願います。しかし、そのためには、今朝、購読で読みましたように、黙示録の12章の14節、ここを開きたいと思いますけれども、ヨハネの黙示録12章、私たちがその高い山に逃れていくためには、12章14節に記されています。しかし女には大きなワシの翼が二つ与えられた。荒れ野にある自分の場所へ飛んでいくために。誰も自分の力で祈りの場に逃れてくることができません。祈らなければならないことは分かっています。人格的な交わりが私に何よりも必要なことが分かっています。いや、けれども私たちは時に、それがサタンの攻撃さえも分からない。祈らなければ。聖霊の助けをいただかなければ。ロマ書の8章26節にありますように、どう祈ってよいのか分からない。ほどに私たちは弱さの極みに置かれています。それゆえ聖霊の御翼、先ほどの14節にありますように、女には大きなワシの翼が2つ与えられた。荒れ野にある自分の場所へ飛んでいくためである。女はここで蛇から逃れて1年、その後2年、またその後半年の間養われることになっていた。聖霊の御翼が一人一人に与えられて、聖霊の御取りなしに預かりながら教会に逃れてくるとき、私たちは今読みましたように、ここで養われることになっていた。いいです、皆さん、今年一年、もう神様のこの御言葉の通り、私たちには教会が与えられて、そして聖霊の御翼によって逃れてき、そしてここで養われるようになっています。アメン。教会に逃れ込み、聖霊の助けに預かり、兄弟姉妹と共に祈り、御言葉によって私たちが立て上げられ、回復することになっています。信じます。なぜならそのために、イエス・キリストは十字架にかかられたのであり、復活され、聖霊をもって私たちにこの教会を与えてくださったからです。使徒言行録にあります。皆さん、教会はイエス・キリストの血によって買い取られた場所です。エフェソ書でパウロが語ります。このイエス・キリスト、すべてにおいて満ち溢れている方が満ち溢れている場所が教会です。だから主は語ります。教会に逃れ込んできなさい。高い山なる教会に来て、ここで主ご自身が養おうとしていること、教会に勝利を与え、皆さんに一人一人に御言葉を通して、御霊を通して、また互いの交わり、愛し合うことを通して、許し合うことを通して、私たち一人一人を主のものと、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられ、そして皆さんが生ける証人として、この地でリバイバルと世界宣教、多くの魂の救いのために用いられていくように、主はこの場所を用意してくださったのであります。もう一度読みます。女はここで蛇から逃れて一年、その後二年、またその後半年の間、養われることになっていた。そして私たちは教会に逃れ込み、その時どのような養いを受けるんでしょうか。十一節を読みます。 兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。教会に逃れ込むとき、私たちに子羊の血が注がれていきます。子羊の血、すなわち子羊の命によって、私たちのうちにこの世での戦い、様々な霊的戦いにおいて、柔和と謙遜をもって勝利していくことができるように、狼性から私たち一人一人が子羊の血によって清められ、愛と平和をもって、私たちがこの地上での様々な戦い、特に愛することにおいての戦いに十字架をもって勝利していくことができるように、その養いを主は教会で与えてくださいます。今日も聖餐式が備えられております。今年一年初めの聖餐式です。私たちはこの地とイエス・キリストの裂かれた肉に預かって新しい一年を始めていきます。身も心も魂もすべて清められて、主と共に新しい一年、十字架の勝利を携えて歩んでいくものとなることができるように。そして二つ目、自分たちの証の言葉とで、すなわち私たちは教会に来て生ける神様の御言葉を聞いて、その御言葉を霊の剣としてこの世にあって、イエス様がそうされたように、荒れ野の戦いの中で、人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。この御言葉によって、イエス様ご自身も勝利されたように、私たちは教会に来て、父親に預かり、そして御言葉に預かり、その御言葉が、ただ語られて右から左の御言葉ではない、いつも聖霊充満の神殿の中で語られる御言葉が私たちの魂にしっかりと語られて、私たちがしっかりと手に握る、戦う時に手に握ることのできる御言葉を私たちは教会においていただくことができます。その御言葉とまた御霊、血潮をもって神様は今年一年私たちを教会を通して礼拝を通して祈りの場を通して私たちを養ってくださいます。今週の水曜日でしょうか、孫本兄弟のですね、母教会であるスヨンロ教会からキム・ウランさんがやってきます。昨年のですね、この裁判祈祷会の時だったでしょうか、孫本くんがですね、後輩が来ます。ですね、じゃあしっかりしないといけないね、とですね、みんなに言われてるんですけれどもですね、そしてその時に孫本くんがおっしゃったのはですね、共に祈れることが感謝です。教会のために、そして私たち教会に、玉川教会に来てくださり、共に玉川教会のために、日本のリバイバルのために、そして韓国、世界のリバイバルのために、共に涙を流して祈る仲間が増えることが感謝ですと、そのように孫本くんが言ってくださいました。まさにその通りです。また一人、主は新しい青年を加え、そして何より、青年がですね、リバイバルの起こっている、スヨンロ教会で今度3月に行かれる方がいらっしゃいますけれども、まさに、祈りの家として建てられているその教会で聖霊の恵みに預かった兄弟が共に祈りを私たちと共に祈りの輪に加わってくださることはどれほど神様の恵みであり感謝でしょうか。今日また王さんも来てくださっています。いよいよ今年一年すべての国民の祈りの家となりますように、日本、韓国、中国、さらなる国々の人たちがこの教会に集い、逃れ場として霊の逃れ場として、いや肉体の癒しを受ける逃れ場としても、私たち一人一人がこの教会に集い、主の御名を呼び求めながら、祈りながら、新しい一年のこの戦いに共に勝利していく一年となりますように、私たち一人一人が今日ここに記されています。もう一度最後に重ねて読みたいと思います。14節。女には大きな和紙の翼が二つ与えられた。荒れ野にある自分の場所へ飛んでいくためである。女はここで蛇から逃れて一年、その後二年、またその後半年の間、養われることになっていた。この養いを大いに今年一年受け、私たちはこの一年、どのように一年が始まるかわかりません。けれども主はご存知です。主は新しい一年、教会を通して皆様、個々人を通して、どのような素晴らしい 技をなさろうとしているか、主はご計画を持っておられます。そのご計画を私たちは幻に見つつ、その戦いの中でそれが成し遂げられていくために、私たちは共に互いに励まし合いながら、教会に集い、共に祈り、礼拝を捧げていきたいと願います。お祈りいたします。愛する天皇お父様、新年礼拝に愛する皆様と共に招かれ、また今朝、新しい一年戦うべき道を指し示してくださいましたことを、また戦い方を教えてくださいましたことを信じて心より感謝いたします。どうぞ私たちがこの一年、高い山なるこの教会に聖霊の御翼を預かって、この教会に逃れ込み、共に教会の祈りを捧げ、そしてこの世の様々な霊的、また肉体的試練の中で勝利していくことができますように、どうか仕事の戦いの中、職場でまた学校で家庭において、また様々一人一人が出かけていく中において、そして何よりも教会に与えられたこの使命を成し遂げる戦いにおいて、私たち一人一人が自力ではない、すべて主をあなたの御手に明け渡し、祈りを持ってこの戦いに勝利していくことができますように、あなたが語られた通り養う場所をあなたはもうすでに用意してくださいましたから、すべての者たちが聖霊の御翼によって逃れてくることができますように、どうぞ聖霊様豊かに働いてください。またこの地域にあっても、また私たちの愛する家族にあっても、それぞれがうめきの中におります。主を憐れんでくださり、どうぞ一人を一人に聖霊の御翼を与えてくださり、一人でも多く教会に逃れ込み、またここであなたの栄光を輝くその姿を拝しながら、素晴らしい天の御蔵を目指して歩んでいくことができますように導いてください。必ず今日の御言葉をもって新しい一年、私たち一人一人に勝利を賜りますことを信じ感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。